聖書をお読みします。最初に旧約聖書から出エジプト記3章の1節から6節までをお読みします。共同訳聖書旧約聖書の96ページです。96ページ、出エジプト記3章の1節から6節までをお読みします。モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れをアレノの奥へ追って行き、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道をそれてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道をそれて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。引き続きもう一箇所、新約聖書からルカによる福音書17章11節から19節をお読みします。新約聖書の142ページ以下です。新約聖書142ページ、ルカによる福音書17章の11節以下をお読みします。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、私たちは今共に礼拝を守り御言葉を聞くようにとあなたに招かれています。どうか今私たちに御言葉を語りかけてください。あなたが生きて働いておられること、あなたが私たちの命を支えてくださっておられることを覚えることができますように。そしてあなたの帰り道に私たちが日々生きる力を得ることができますように。あなたを信頼しつつ、また同時に隣り合って存在する様々な人たちと信頼を持ちながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。私たちはまさに夜の時代、闇の時代に生きています。しかしあなたは 私たちを絶えず立ち直らせ、私たちに希望に満ちた朝を与えてくださいます。私たちが一日一日を大切にすることができますように、この歴史、この時代の中に生きている意味を覚えることができますように、そしてあなたのために働く者となって、多くの人たちと共にあなたの前に歩むことができますように、あなたに生かされている喜びを共有し合うことができますように、そして共に歩む努力をし、お互いに和解し、そして本当に信頼に満ちた、また愛に満ちた平和を作り出すことができますように、主にある交わりである教会をどうかあなたが支え導いてください。この教会という場で私たちが共にあなたを賛美し、あなたの御業を覚え、あなたの技を述べ伝えることができますように、この教会に関わる人たち、そしてまた日本の教会、アジアの教会、全世界の教会に集うその一人一人をあなたが支え導いてください。そして私たちがお互いに支え合い、相手を高めるために役立つ言葉を必要に応じて語ることができますように、そして世界の隅々にあなたの御業を述べ伝えることができますように、今日いろんな状況の中で困難な問題に直面しているあらゆる人たちをあなたが顧み導いてください。特に災害のために、今日本では多くの人たちがどのように歩んでいるのかわからない、そういう状態にまで置かれてしまっています。また戦争のためにこんな状況に立たされている人たちがこの世界中に多くいます。また飢えや渇きのために、またいろんな理由でこんな状況に置かれている人たちがいることを覚えます。どうかその一人一人をあなたが顧み導いてくださいますように、また私たちがもっともっとそういう人たちがいることを覚え、世界のあらゆる人たちが共に歩み、そして平和を打ち立てることができるように、どうしたらいいのかということを考え、また想像にできるところから実行していくことができるように導いてください。あなたが本当に多くの人たちに命を与え、生かそうとしていてくださること、そしてこの世界を平和に導こうとされていること、そのことを覚え、常にあなたに祈りながら、あなたのもとでそれぞれが歩んでいくことができますように、主イエスキリストの祝福と平和とがこの地上のあらゆる人たちの上に臨みますように、そして私たちが本当にあなたの栄光を賛美しながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
今日はこの礼拝に引き続き教会のカンファレンスが開かれます。この礼拝はいつもと同じ礼拝ですけれども、カンファレンスの一部としても位置づけられています。で、今回のカンファレンスのテーマはキリストに出会う、私たちの日々の歩みの中でとなっています。カンファレンスの準備委員の方々が、長い間時間をかけて、これがいいということで、テーマを選んでくださいました。このテーマについては後で説明があるかと思いますけれども、それぞれがそれぞれの歩みの中でキリストに出会うということをどのように考えておられるのか、あるいはキリストに出会うというどのような体験をしたことがあるのかというようなことを語り合うことができたらいいのではないかと思います。中には出会うということがよくわからないと、あるいは自分は出会いたいと思ってるんだけども、何か出会えていないような思いがするという方もおられるかもしれません。あるいは自分は 神様の力は感じたことがあるけれども、あるいは聖霊に力づけられたり慰められるというそういう経験はあるけれども、キリストに出会うということはよくわからないという方もおられるかもしれません。でそのようなことも含めて率直に、そして自由に話し合うことができればと思います。そしてそのような対話を通してお互いに学び合うことができれば良いと思います。でさて、この礼拝ではキリストの出会いというものがどのようなものであるのか、それをすべてここでお話しすることはできませんけれども、そのことを考えるための一つのヒントになるであろうという箇所についてお話をしたいと思います。イエスはある時エルサレムに行こうとして、サマリアとガリラヤの間を通りある村に入られました。するとそこに重い皮膚病を患っている10人の人がいて、その10人がイエスを出迎えました。彼らはその当時健康な人たちと接触をすることを禁じられていたのであります。おそらくそれが理由だと思いますけれども、イエスにも近づくことができずに遠くの方に立ったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと叫びました。正確に10人の人がいたのか、全てがここに書かれている通りであったのかと言うと、きっかり10人ということではありえないような気もしますし、全てが正確な記述であるのかどうかは疑わしく思われる箇所もあります。でもここに書かれているようなことは、むしろイエスがいろいろ村や町を回っていく中で日常的にあったことではないかと、そういうふうに考えることもできます。いずれにせよ、重い皮膚病を患っている人たちは感染の危険があるということで、健康な人たちとの接触を禁止されていました。彼らはイエスに近づくことも、共に食卓を囲むことも、親しく対話をすることもできない状況に置かれていたのです。そういった意味ではイエスに出会うことができない状況に社会的に置かれていたというふうにも言えるかもしれません。でもそういう状況の中にあっても、この住人はできる限りのことをしようとし、そして遠くから大きな声を上げたのだと思われます。でこれに対してイエスも、この聖書の中に重い皮膚病を患っている人たちを見たと書かれています。そして語りかけたということがここに記されています。彼らに祭司たちのところに行って体を見せなさいと、そういうふうにイエスは彼らに語りかけました。10人の人たちもイエスを見てイエスに語りかけたと。イエスも彼らを見て彼らに声をかけたと。そしてその結果、この10人の人たちはイエスに言われた通りに祭司たちのところに行こうと立ち上がりました。するとその途中でこの10人の人たちは癒されたということがここに記されています。この10人の人たちはイエスを見声をかけました。イエスも彼らを見声をかけました。そして病気が癒されました。でこれはまさに病気が癒されると奇跡の体験であり、救いの体験であり、イエスとの出会いであると考えることができます。しかしこの話には後日談があります。その10人のうちの9人の人にとってはその出来事ということは一回限りのこととして終わってしまったということが記されています。もしかするとその9人の中にも、かなり後になってから自分を癒してくださったのがイエスであると、キリストであるということを知って感謝するようになった人もいたのかもしれません。 少なくともでもこの時には感謝するためにイエスのもとに戻ったのは一人だけであったということが記されています。その9人のうちの一人について、聖書には自分が癒されているのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきたというように書かれています。そしてその人はイエスの足元にひれ伏して感謝したのであります。で、聖書はさらにこの人はサマリア人であったと書かれています。イエスはそれを見て記憶されたのは10人ではなかったと、10人ではなかったかと、他の9人はどこにいるのかと、この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた人はいないのかというふうに語られたと聖書に記されています。そしてイエスはその人に立ち上がっていきなさいと、あなたの信仰があなたを救ったと言われました。ユダヤ人たちがサマリア人たちをこの自分たちの国には属さない外国人というふうに見なしていたかということは、これはよくわかりません。この聖書の翻訳の中で日本語では外国人という言葉が使われていますけれども、これは外国人というふうに訳すよりはむしろよそ者であるとか、あるいは生まれる場所が異なる人たちというふうに訳す方が良いのかもしれません。いずれにせよ10人のうち神を賛美しイエスのところに感謝しながら戻ってきた人物は1人だけだったのです。それがたまたまサマリア人であったということなのか、それとも病気であるがゆえに差別扱いをされ、またサマリア人であるという理由でさらに差別扱いをされていた、そういう人物だからこそ自分を癒してくれたイエスに感謝するために戻ることができたということなのか、そのあたりははっきりしません。でも事前にしろその一人は自分を救ってくれた、自分を癒してくれたその相手が誰なのか、その相手に感謝を捧げなければと、その相手と関わりを持たなければということでイエスのもとに戻ってきたのであると思われます。で、今ここで私たちはこのサマリア人がどうして戻ってくることができたのかということよりも、9人の人たちがどうしてここで戻ってくることができなかったのだろうかということを考えてみたいと思います。この9人の人たちにとっても病気を癒されるということは、これはとても人生の中でのとても大きな出来事であったというふうに思われます。そのことを分からなかったということは、これはありえないことだと思います。家族や村の人たちと共に生活することさえもできなかった、そういう人たちがその後村やそれから家族のもとに戻り、そして生きていくことができる、そして仕事をして、しかもさまざまな活動をすることができる、そういう社会性を取り戻すことができるという、そういう出来事であったのです。で、そういう大きな変化が自分の身に起きたということは、この9人の人たちはとてもよく認識していたと思われます。で、しかしそこでこの9人の人たちの関心というのはもっぱら自分の方に向かっていったのではないかと思われます。自分の人生がどういうふうに変化するかということをこの人たちは感じ取り、そのことに関心を向けたのであるということは、これは疑いの余地のないことです。でも自分に起きたその体験をまさにこの自分一人のこととして受け止めてしまった、自分の身に起きた大きな変化として受け止めるだけで、それ以上のことを思うということはなかったのだと言えると思います。自分に起こったこの大きな変化というのは、これは自分がただ歩んでいたら一人に起こった変化でもない、あるいは自分の力によって自分が変えた、自分の人生を自分で変えたという変化でもない、そうではなくて、その大きな変化が自分が出会った相手のおかげなんだと、 自分の出会った相手によるんだということに無関心であったのだと思われます。その大きな変化をもたらした相手が一体誰なのか、そしてそのお方がどういう方であるから自分はそこで大きな変化を体験することができたのか、そのことに全く無関心であったのだと思われます。自分の人生が変えられるということでは大きな喜びをそこで感じることができた。でもそれは自分の喜びであって、その喜びをもたらす、その大きな変化をもたらしたのが誰であるのかということには関心を持たなかった。で、それがこの9人の姿であったと言えると思います。で、この9人の生きる姿勢というのはまさに他者との関係において常に受け身であったというふうに思われます。その9人はイエスに言われた通りに自分の体を見せに祭司のところに行ったのだというふうに書かれていますから、まさに神殿に関わり、そして神への信仰を持っていた人たちであったと思われます。でもその信仰というのは、自分が困った時には神様に助けを求めると、でも自分が困らずに満足して生きている時には自分さえよければそれでいいという、そういう自分のみに関心を向けて他者に対して関わりを持とうとしない、そしてまさに受け身の信仰であったと思われます。神様から常に何かをしてもらうことだけを考えている、自分が困った時に自分の必要に応じて神様が動いてくれることを求めている、だけどそれ以上のことは一切関わりを持とうとしない、神様が何を望んでおられるのか、神様がこの世界を見てどうしようとされているのか、そういう神様の計画には全く無関心である、自分さえ良ければいいという、そういう信仰の持ち主だったのではないかと思います。で、おそらくこの9人の人たちはまた何か大きな問題が生じてしまえば、その時にイエス様のところに行って助けてもらおうと、あるいは神様に助けてもらおうということをするのかもしれません。でも基本的に自分の抱えている困難な問題さえ解決すればそれでいいという、そういう信仰だと言えると思います。自分のことしか考えない、そして自分が癒されているのにその自分の前にいる、そして自分を癒してくれたその方がどういう方であるのかを考えようとしない、感謝しようとしない、自分がただ助けを求めることだけを常に考えている、で、それがこの9人の生き方であったと言えると思います。この9人の人たちにとってイエスとの出会いというのは、まさに自分の必要としているものを与えてくれる人との出会い、自分の要求を満たしてくれる人との出会いに過ぎませんでした。そして自分に必要なものさえ与えられれば、それでもうそれ以上相手と関わる必要は全くないという、そういう考えの人たちでした。この9人の人たちにとって自分の病気が癒されるということが全てであり、それを癒してくれる相手が誰であるのか、その相手と関わることがどういう意味を持つのかというようなことは全くどうでもいいことであったというふうに思われます。しかしイエスが求めた生き方、他者との関わり方、また神様との関わり方というものは決してそういうものではありませんでした。つまり自分自身が満足して生きていくことができるように必要なものを他者から求めると、そして神様に叶えてもらえばいいという、そういう信仰をイエスは伝えたのではありませんでした。自分の賭けを補うために隣人が必要であるとか、神様が必要であるとか、そういうことをイエスは私たちに教えたのではありませんでした。神様を必要とするときにだけ神様に頼めばいいと、あとは自分でやっていけばいいんだというようなのは、これは聖書の信仰とは異なると思います。苦しいときの神頼みという言葉がありますけれども、苦しいときに神頼みをすると、そういうことのために教会があったり 聖書があったりするのではないと私たちは思います。自分一人で生きていくということが私たちはできないんだ、そもそもできないんだと、神様の前で、そして多くの人たちに支えられながら歩んでいくことが大切であると、でそういうことのために主イエスはこの世に来られ、そしてこの世で見捨てられ苦しむあらゆる人たちと共にいてくださるということを聖書は私たちに伝えています。そのイエスが来られた意味、そして私たちにとって必要なんだと、苦しい時の体の痛みの相手として必要なのではなくて、私たちが日々生きていくために神様は私たちと共にいてくれて、そしてイエス様と共に私たちが歩むことが大切なんだということをもう一度聖書から思い起こしたいと思います。何でも自分の思い通りにできたらそれは素晴らしいことであるのかもしれません。でも私たちは大抵は自分の利益を求めて生きているだけです。その思いは独りよがりなものです。自分一人がこれが正義だというふうに言って、その正義が実現したらどんなに素晴らしいかというふうに私たちは思いの中ではいろいろ考えることもできるかもしれませんけれども、しかし私たちはそれぞれこれが正義だなんていうことを言うことはできません。私たちの思いが私たちの思い通りに実現することが正しいことではなくて、神様が正義を知っておられると、神様が真理を見極めておられると、神様だけが正しいんだということを覚えながら、その神様と共に歩んでいくものとなるということが大切なことだと言えると思います。そして私たちが神様に支えられ歩んでいく、その時に私たちがどう変化したかということを覚える、そのことも大切ですけれども、それ以上にその私たちに大きな変化をもたらしてくださったその相手が、その神様が、そのイエス様がどういう方であり、そして何を望んでおられるのかということを謙虚に耳を傾け聞くものとなるということが大切なことであると言えると思います。で今日は最後に、この箇所から2つのことを述べたいと思います。一つは、私たちの周囲にいるさまざまな人たちに、あなたもこの9人のうちの1人なのかもしれませんよというふうに呼びかけることができるということです。世の中には神様から全く見捨てられているというふうに自分を考えている、そういう人もいるのかもしれません。でも神様は一人一人の命を支配し、日々生きる糧を与え見守っていてくださることには変わりがありません。そういう9人の人たちに向かって、あなたのためにもすでに神様は働いておられるんですよと、あなたが命を得てここに生きているのは、これは神様が命を作り与えていてくださるからなんですよと、でその神様はすでにあなたを救うために行動を開始されているんですよと、人間の罪のために主イエスキリストをこの世に使わし、その主イエスは罪を許すためにすでに十字架にかけられたのですよと、あなたのために神様もすでに動いているんです、働いているんです、そのことをその相手に伝えるということが、これが伝道ではないかと思います。私たちにできることっていうのは、ただ神様がすでに働いている、神様を私たちが動かすのではなくて、神様がその相手にも働いている、そのことを知らせる、分かってもらうように言葉を尽くすということではないかと思います。すでにイエスに出会い、そしてイエスから自分の病を癒される、人生が大きく変えられるという体験をしたその9人に向かって、それをしたのはそれは神様ではないですかというふうに伝える、そしてその相手、自分に大きな変化をもたらしたその相手に気づくものとなり、その相手と共に歩みなさいということが伝道ではないかということです。それが一つのことです。そしてもう一つ最後に言いたいことは、ここから学びたいことは、私たち自身の中にも9人と同じ部分がまだまだあるのではないかということです。 私たちというのは今ここに教会にこのように来ているわけですから、何らかの意味で神様の存在あるいはイエス・キリストの出会いを体験して共に歩もうとしてここに来ているのだと思います。でも本当は私たちが気づいている以上にもっともっと神様に導かれキリストに助けられているのかもしれません。それに気づいていないということはないでしょうか。キリストが10回も20回もいやもっと数えきれないほど私たちに手を貸し助けいろいろな時に導いてくださっているのに、そのわずかな部分しか気づかずにそのわずかな部分のことだけを覚えて感謝をしているというに過ぎないということがあるのではないかと思います。私たちは結構自分の力でなんとかやってこられたんだというふうに考えてしまうことがあります。いろんな社会的にうまくいったのも、あるいは今ここでこういうに幸せなこの生活を営むこともできるのも、これは自分の力だと、自分でここまで気づいていたんだという、そういうことを思うかもしれません。で、確かにそこで自分が生かされて用いられて、そういう状況に至っているということもあると思います。でも私たちがいろいろしたり動いたり考えたり行動したりする以上に神様がいて、そしてキリストがいて、そして私たちを招き、そして働きかけていてくださるということ、それは私たちがこうやっていくつか覚えるそれ以上のことがあるのではないかと、いうことにこう気づくという、そういうことはとても大切なことだと思います。私たちがキリストに出会い、キリストに癒されつつ、そこで今このようにして歩むことができているんだと、いうこと、そのことを私たちは覚えたいと思います。キリストに出会いながら、キリストに癒されつつも、それで終わりになってしまった、9人と同じように歩むのではなくて、私たち自身のことをもっともっと知ることができれば、そこでまたその私たちの大きな変化をもたらしたその相手である神様に気がつくことができるようになるのではないかと思います。今日のカンファレンスがお互いのことを知り合うと同時に、自分自身のことを知る機会となればということを心から願います。祈ります。神様、私たちは自分を中心に物事を考えたり歩んだりしていることがあまりに多いものです。そして自分が困難に直面すると自分にできないことを隣人兄弟姉妹に求めたりあなたに求めたりします。でも自分が困難なことに直面してそこで周囲の人たちの助けを求める、それ以前に私たちは多くの人たちからすでに助けられ共に歩んでいます。何よりもあなたの力のもとであなたに見守られながら私たちは日々歩んでいます。そのことを覚えることができますように。苦しい時にだけあなたを求めるのではなく、また苦しい時にだけ周囲にいる人たちに助けを呼びかけるのではなく、私たちが交わりを築き何よりもあなたのもとで力強く歩むことができますように。すでにあなたが私たちのために働きかけていてくださるということ、あなたが私たちと共に歩んでいてくださるということ、それを覚えながら私たちがそれぞれの交わりの中で自分を生かし、またあなたの御業に応えながら歩んでいくことができるように導いてください。私たちが私たちを受け入れ守り導いていてくださるあなたの大きな愛のもとに歩むことができますように。あなたが私たちの心の扉を叩き、すでに私たちを捉え共にいてくださることを覚えることができますように。そしてそのことを覚え、日々感謝を持ってあなたの愛に応じていくことができるように力を与えてください。そしてあなたが常に私たちと共にいてくださる、そのことを私たち自身の喜びとして歩んでいくことができますように。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 では引き続き賛美歌432番と432番を歌いましょう。